ソーシャルディグインクラブです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやいや、ついに解放されましたね。
解放、はいはいはい、解放ですか。なんだろうなんだろう、
ホルムズ海峡。
あ、そうなんですか。
うん、ついさっきのニュースで、
うん、
イランの、
はい、
ホルムズ海峡外放宣言。
あ、なんか本当ですね。
まあ、うん、ここからあれですよね。今お互いになかなか原料調達ができずに、いろんなねところが止まってまずいっていう話を前回してましたけど、ここからね元に戻ればいいですけどね。
うーん、
まあでも値上げ関係はおそらく待ったなしでしょうから、一旦は多分値上げしてなんか下がんなそうな感じもしますよね、結局は。
うーん、そうですね。
そうですよね。まあちょっと厳しい局面にはなってますけど、ここからねいい方向に向かえばなんて思いますけど、長丁場になるんじゃないかっていう話もありますけどね。
いや、もうそうですね、そういう感じの覚悟はしてますけども、まあ極力ね、最小限にとどまってほしいですよ。
うん、そうですね。まあそういうなところで、
はいはい、
なんですか今週は。
今週はどうしましょうか。やっぱりまあ話題のことといえばあれですかね、コナンとかですか。
初めて出ましたけどね、この放送の中で、
うん、
映画大ヒットしてるらしいですけど。
そうですね。
どうですか、見に行きました。
見に行ったんですよ。
あらあら、
うん、あんまり言ってなかったですけど、うん、結構うちコナン一家で。
あ、そうなんですね、うん、
実はですね、
やっぱりあれですか、お子さんやっぱり世代ですもんね。
世代っていうか、世代どっちかっていうと我々なんですけどね。
我々リアル世代ですよね。
リアル世代なんで、
読み始めから、ね、多分読んでるんじゃないですか、我々は、
う
ん、
そういう感じなんですよ、
ね、
まあ一時期ねずっと空いてたんですけど、ちょっと子供が字を読めるようになって、うん、最初に手出したのかな、
うん、
いや、コナンだったんですよね、多分。
あ、そうですか、うん、ちなみに今回の映画の感想どうですか、ネタバレしない程度に、
うん、まず今回はやっぱり映画のね名前も疾風って呼んでいいのかな、のハイウェイでしたけど、やっぱり疾走感があります、うん、スピード感っていうか。
あ、そうですか。
で、まあ、それに合わせて展開もね、なんか結構こうなんか、ちょっといろいろ言うとあれなんであれですけど、うん、なんかこう伏線を張って張って張って我慢我慢我慢で一気に解放してっていう感じで、うん、ダイナミックさをね多分演出するためにっていうことだと思うんですけど、
うん、
うん、映画と単行本ってちょっと違うんですよ。まあなんだろうな、見てないからはっきりは言えないですけど、ワンピースとか、煉獄さんが出るやつ。
鬼滅の刃。
あ、鬼滅の刃。
鬼滅出てこないってもう完全におじさんじゃないですか。
おじさんですけどね。もう多分映画って、うんうん、アニメとはちょっとまた異なるっていうか、単行本とは異なるっていうか、そういうとこがあるのかなって思うんですけど、うん、まあ、この映画もちょっと違うんですよね。
うん。
うん。だからまあそういうものは、ちょっとこう、変化ありつつで、うん。まあ今回、あとは舞台が横浜だったんで、
はいはいはい。
まあそういうところもね、ちょっとこう、個人的には楽しんだりとか。
うん。
うん、ありましたけど。
ああ、そうですか。
うん、
内容的にはどうでした。
内容的にはまあもうなんだろうな、 私今日人と話してて改めて思ったんですけど、うん、あのもう映画のコナンはあのもうミッションインポッシブルみたいな感じなんですよ。
ああはいはいはいはい。
もう本当にあのコナンがもうちょっと限界突破してる感じして、コナンだけじゃないんですけど、
うん、
うん、もうなんていうのかな、まあ簡単に言うと、まあちょっとその映画劇場版に全部に言えることなんですけど、
うん、
アクション重視なんですよね映画は、オリジナルストーリーで。
はいはいはいはい。
ちょっとこう謎解きが多いわけではないっていう、だからある程度こう伏線がある質問、これどうやって回収するのかなっていうのが2時間で見えるように、ちょっとこうその辺が荒かったりとかもあったりするんですけど、うん、難しくないようにっていうか、
うん、
で年によってそのなんていうのかな、こうサスペンスよりとかド派手さよりとか、ド派手さはもう年々増してるんですけど、うん、
毎回見てるんですね。
もうここ4回5回全部見てますね。で一応映画は全部見てて、
素晴らしいですね、
うん、実は意外と見てまして、
うん、
であれなんですよね、今回は、県警シリーズ系でして、
県警シリーズ、
うん、あのコナンってそのまあ黒ずくめ、
うん、
と対峙するっていうか、その黒ずくめに小さくされて、うん、その謎を追いかけるっていうのが、まあ、こうかなりオリジナルの、うん、なんていうんですか、原作の中でもある話であって、
縦の話ですよね。
うん、があって、でそれとは別に、そのまあ大きいところではもともと青山剛昌先生の中でも5巻ぐらいで終わる予定だった話で。うん、やっぱりランとのラブストーリーっていうのがこう軸に展開されるわけですよね、
うん、初めて見る人に対する説明ですね。優しいですね、
うん、もうそんなのいらないです。
いやいいです、いいですよ。僕あの世紀末の魔術師からあの住んでない世代です。
本当に一番最初の頃ですよ。14番目のストライカーとかそういうのがありましたけど、うん、でそれとは別に、こう何巻ぐらいって言ったらいいかな、30、まああとまあ別のところであるとライバルがいますよね、コナンには。工藤新一のライバルに、まあ、うん、なにわの、
うん、
ちょっと待って、どう忘れちゃった名前、こういうの本当出てこない、
ハットルヘイジですね。
そうそう、うん、で関西チームがいるわけです、そういう、
うん、関西チーム、うん、
でもう一方であとはこのライバルですね、うん、あの怪盗キット、
怪盗キット、
うん、
うん、なんで僕の方が詳しいんですか。
ちゃんとなんか補正してくれて、ね、
ここ最近の映画見て。
いやいや、これがだから結局いろいろ関係性があると、うん、でここに加えてその警察の中に公安がいるんですけど、うん、
ああ黒ずくめの中にいる人たち大体スパイじゃないですか。
あ、そうだから黒ずくめの中に CIA
も FBI の人たちいっぱいいますよね、黒ずくめ、うん、ま、
だから大きく今分けてると
結構ザルになってんじゃないかって。
そうそうそう、どの辺その設定大丈夫みたいなとこありますけど、うん、あって、うん、で
スパイだらけになってるけど、
そうそうそうそう、 CIA もいたりとかで、これがまあこの公安の中に古谷ゼロ、
うん、
古谷レイカっていう人がいて、
うん、
古谷さんっていう人を軸にこういろんなところにこうその関連する同期の5人組がいるんですけどね、この公安地公安のこの古谷の中にで、この人たちに関わる関係者みたいなところの話もあったり、今言った FBI の方には赤井秀一っていう人がもともといたんですけど、
あ、はいはいはい、人気キャラですよね、
人気キャラがいるんですよね、この古谷に並んでね、ゼロゼロと並んで、いまして、こっちはこっちであのコナンが、工藤新一がまだ子供の頃に実は海水浴で あ、まあ、これあんま言っちゃうとネタバレになっちゃうんですけど、子供が一回会ってるんですよね。
うん、あ、そうなんだ。
うん、で実はそのあたりから物語実は進んでてっていうか、つながっててみたいなのがこう明かされていくわけなんですけど、こう原作の、ま
あ、スターウォーズみたいな感じなんですね。
うん、エピソード何みたいな感じがあるわけですよ、結局ね。
うん、
でこの中でこの赤井秀一はじめ赤井一家っていうのがこうちょっと一つ大きいこう物語の重要パーソンになっていくわけなんですね。
はいはい、なんか財閥みたいな感じなんですね。
財閥ではなくてですね、家族なんですけど、ただ単なんだけども、この家族の中にも点々がなんですけど、うん、
はいはい、
ですね、この
だいぶ詳細話してくれますね。
そうなんですよ。まあ、なんでこんな話をするかっていうと、こういう、うん、そのそれぞれの話の伏線回収とか、そのキャラクターを深掘りするっていうのはこの劇場版の方の役割っていうか、
あ、つながってるんですね、要は。
ですね、
あれ劇場版版も青山先生が書いてるんでしたっけ。
オリジナルたまに書くときはあるんですけど、基本的にはオリジナルチームが書いていて、
あ、そうなん、
加えてはないんですけど、
チームが書いてるんです
ね、うん、なんですけど、だから、うん、劇場版の話を見ないと単行本がついてこないっていうことにはならないようになってはいるんですよ。
ああ、まあそこはそうですよね。
だから、うん、やっぱ劇場版っていうのは誰が見ても一発見ても面白いようにっていう作り方はしてるんですけど、うん、やっぱりこういろんなとこにこの伏線回収だったりとか、
うん、
こうつながりを持たせるような、でつい最近では2年前の映画かでちょっと軽く明かされた話があって、もうすごくそのエンディングなんかもこう結構話題沸騰だったんですけど当時、
うん、
そことやっぱり原作がある程度こう時系列的にリンクしながらその内容がこうちょっと噛み合うっていうか、うん、あの同じ時期にその話が話題が出だしたりして物語が大きく動き出してるんですよね。
はいはいはい、
あの単行本の方も、
うん、
やっぱりもうクライマックスに向かい始めてるみたいなところがちょっと出始めてて、小島先生はちょっとさ、そろそろ加速しておく的に上がっていかなきゃいけないっていうことはコメントされてて、
うん、
もう最近108巻が出たんですけど今年。
はいはい、108巻、
はい、
あれもうこっち亀より出てるんじゃないですか。
こっち亀波になってきましたね、
うん、
いよいよちょっとこう黒ずくめと、それこそ今コナンのサポートしてるのは FBI が主な、もう黒ずくめ対 FBI みたいな構図があるんですけど、極端に言うと、
うん
うん、この FBI の重要キャラとか、黒ずくめの重要キャラとかのことがちょっとずついろいろ動き出したみたいなのがこの108巻には結構ありまして、
うん、
結構怒涛の展開だったりするんですけど、
うん、
うん、もうちょっとそろそろなんかまた大きく動き出しそうな中での映画公開ということで、まあ、ちょっと期待してた部分もありつつ、多分かなりの人が期待してたんだと思うんですけど、うん、今回 SNS 上でちょっとこう不評だった部分もあって、
あ、そうなんだ、
うん、まあそういういわゆるなんだろうな、オリジナルストーリーを想起させるような、
うん、
単行本を想起させるような内容がちょっと少なかったっていうのと、
あ、そうなんだ、
うん、あとはまあ内容的にさっき私がその引っ張って引っ張ってこう最後にこう大演壇持ってくるためにこうかなりこうじらしじらしみたいなところがあって、
うん、
ちょっとこうどっちつかずっていうか話があっちこっち行ってたような風にも見えがちな内容だったので、うん、賛否は出るだろうなっていう感じは気がしましたね、うん、今回。
ああ、そうなんですね、うん、なんか白徳さんの好きな MCU になんか近い感じになってるイメージですね。じゃあ
そうだからなんていうのかな、うん、こういろんなチームがいて、うん、それぞれドラマがあって、
うん、
でも本筋にはちゃんとそこに戻ってくるようにみんなつながってってるっていうかちゃんと、
うんうん、なんかあれみたいな落語とか歌舞伎みたいな感じになるんでしょうね、うん、いずれは、 あのこの人がやつコナンみたいな感じになっていくんでしょうね、いずれ。
なるかもしれないですね。
うん。
まあ、みたいな感じで、
うん、
まあ、純粋に、エンタメとしては、アニメとしては面白かったですけど。
はいはい、
その、なんだろう、今回見た人は私が言ってるのに誰か共感してくれればですけども、アニメ界のトム・クルーズだと私は思ってまして、コナンは。
あのやトム・クルーズ、
もう今回やってることがもうトム・クルーズなんですよ。
あ、もうそうなんだ。
私はもうそう形容したいなと思ってますけど、
うん、
うん、そんな映画でした。
ああ素晴らしいですね。ちょっとトム・クルーズつながりであれなんですけど、マグノリアっていう映画知ってますか？
マグノリア、あ、分かんないです。どんな映画なんですか？
トム・クルーズの、あの出世作なんですけど、これ実は、
はい、
1999年にあのトム若きトム・クルーズのが演技派としてこうあの確立した作品らしくて、
へ
あの
3時間もあるんですか？
そうなんですよ。あのこれ今 Amazon プライムで見れるので、
は
あ、もしあの時間があったら見てほしいなと思うんですけど、これあの なんかすごく評判が良くて、
は
あ、あのちょっとあちょっと気になるなと思って見てみたんですよ。
うん、
まあ、ちょっとざっくりあらすじ、あの概要みたいなのちょっとお話しすると、
はい、
あの一見関係のない男女9人の24時間を描く群像劇で、まあ、ロサンゼルスを舞台にあの、まあ、こう9人の登場人物の、まあ、日常みたいなのをこう描いてくるんですけど、まあ、最終的になんか、なんて言うのかな。まあ、ちょっと突飛な結末を迎えるというか。
うん、突飛な。はいはい。
うん、ちょっと予想外な結末を迎える。うん、で、なんかそれによって、こう、各自の、こう、悩んでる日常の、あの、悩みや苦しみみたいなのが、あの、収束していって、あの、新しく一歩を進めていくみたいな、まあ、要はそんな話なんですけど、なんて言うんですかね、あのもう少し若い時に見たかったなっていう映画ではありましたね。
ああ、じゃあこうちょっとこう同世代だと感銘を受けるような、
なんて言うのかな、あのもう多分感性が死んでるんでしょうね多分。
あ、今の横鉄さんが、
そうですね。
あらら、
だからあのなんか僕はちょっとこうあの当時すごくあの評価されて、今でもあの金字塔的な作品だみたいなことを書かれてたんで、
うん、
あのさぞハードルを上げて見てしまったんで、
うん、
あなんかああちょっとあの途中うたた寝してしまいがちな感じもあったんですけど、
うん、なんか他に有名な人とかも出てるんですかね。
いや、もうトム・クルーズが信じられないぐらい、あの、男前ですよ。あんな男前な人見たことないぐらい男前ですよ。トム・クルーズが。それだけで見る価値あるんじゃないかっていう。
へぇー、
うん。
そこまで。
びっくりしますよ。うん、びっくりしますね。あ、こんなに男前だったんだって。うん。ちょっと次元違いますね。あの男前は。
そうですか。そこまで。うん、数々の男前を見てきたさんが
ちょっとなんか変な意味になるからちょっとやめてそれもうちょっとおねえみたいになるからそれ
もう絶世の男前だと思う、
うん、ちょっとびっくりしますね本当に。
そんなに、いやもうそこまで急に、うん、でそこ
あびっくりします。
3時間あっという間ですか？
いやあっという間だとは書いてあったんですけど、
うん、
あのあれ、国宝見ました？ 3 時間半の。
いや、まだ見てないんですよ、私
は。あ、それは幸せですね。これからまだ国宝を楽しめるっていう。うん。国宝長いって思った人ですからね、僕は。
は
い、あの、あっという間だって、あの、言う方がたくさんいる。
うん。
うん。
ちょっと、今、どういうもうちょっと、絶対長いじゃないですか、今の感じ。
うん、うん、あ。僕は長く感じましたよ。それは、それは。
じゃあ、国宝とマグノリアはどっちが、う
ん、あ、僕は国宝派ですよ。というか、あの、なんか、総じて言えるんですけど、やっぱり現代のコンテンツって無駄ないですよね、
うん、
本当に、
うん。
無駄がない。 1秒も無駄な時間がない、余白が全然ない、うん、今の話って余白だらけなんですよ。
マグノリア、
マグノリアに関してって言うつもりはないですけど、うん、なんかありとあらゆる昔のものって、うん、なんかそれが良さなんでしょうけどね、うん、その時はその時で、うん、でもあこの伏線何につながるのかなとかって思ってると一向に回収されないで終わるっていうのとかが、うん、あれ何だったんだろうなっていうふうにちょっと思っちゃうんですけど、でもまあそれも含めてそういう感性が死んだんだなっていうふうに思いましたね。
うん、死んじゃったんすね、うん、これジュリアン・ムーアとか出てるじゃないですかこれ。
ああちょっと俳優疎いんでちょっとあれなんですけど、ぜひ。
クレイグラックもいる、
うん、
MCU に出てる人とかいるじゃないですか。
MCU に出てる人の基準で見てるんですか。
うん、これは面白そうですね。ちょっと若き頃のグレッグが、
あ、だからそうですよ。これ出てる人はやっぱりここから旅立っていったみたいなところあるんですけど、うん、まあ、トム・クルーズこれで助演男優賞、
う
ん、なんかの何かのですけど、アカデミーなのかちょっとわからないです
けど、ゴールデングローブかもしれないですけど、
うん、
う
ん、ちょっとねこれはやっぱりトップガン見て育ってきた白滝さんにとっては、
うん、
ねミッションインポッシブルとトップガンが人生のバイブルだって言ってますからね、
うん、
すごい影響されると思いますよ。
そうですね、うん、CW36 ピきてましたからね。
うんうん、そのイメージが、うん、結構ありますからね、
うん、どっちかというとジャッキー派だったんですけどね、もともとこの前も言いましたけど。
あ、ジャッキー派なんですね。
うん、ジャッキーとトム・クルーズとエドガー・コナンでできてますからね、うん、アクションに関しては。
あ、そう、今コナンに収束してるんですね。
うん、そう、結構コナン熱強くて、うち本当だから、だからちょっと久しぶりにね、来週また出張あったりしますんで、
うん、
移動中このマグノリアはちょっとじゃチェックさせていただきますわ。
ああ、ぜひぜひぜひ。ちょっと。
行きと帰りだったらどっちですか、マグノリア。行きの方ですかね、帰りの方ですかね、マグノリアは。
ね、間違いなく帰りかなと思ってますね。行きに、うん、でもなんて言うんだろうな、なんか、僕はなんかこう、意味を、これに対して意味合いをちょっと感じたくて、なんかその後考察とか結構見ちゃったんで、うん、あ、なるほどねって、その後の作品にこうそれこそなんかこう村上春樹の小説とかに少しこう、うん、影響を与えたんじゃないかみたいな。
へえ、そんなすごい作品なんですね。
うん、なんていうのかな、だからあんまりこうネタバレはするしたくないんですけど、
うん、
なんかありとあらゆるこう日々の日常のまあ、いろんな苦しみであったり悩みみたいなものをなんか超越する超常的な出来事があった時に、それがなんていうのかな、一歩進むきっかけになるというか、うん、っていうのは確かにあるなっていうような、それを描きたかったんだろうなっていう。
あ、そこまで言うよ、作り手の気持ちも。
まあ、でもそれをなんかその考察を見なかったら何を見せられてたんだろうなっていう気持ちはなくはないんですけどね。
うん、なるほど、わかりました。ちょっと見てみたいと思います。すごい、見てみますっていうところで見ましたって報告しましたっけ、 100M。
あ、 100M の話ちょっとじゃあ次回。
そうですね、
うん、ぜひ聞かせていただきたいと思います。ちょっと映画の紹介チャンネルみたいになってきましたんです。
有村コンみたいになるかも。
有村コンみたいな、はい、まあ、そんなところで。
はい、
ありがとうございました。